2週間前から奥義と呼ばれているものについての勉強を始めました。奥義とはギリシャ語でムステリオンという言葉が使われております。外部のものにはわからないもの、そのグループに入っているものだけにしかわからない、知らされていないものです。秘められたもの、隠されたものという意味を持つ言葉です。聖書で言う奥義とは、イエス・キリストが十字架の死からよみがえるまで誰にも知らされていなかったものなんです。で、この奥義は主イエスからの啓示と聖霊の導きとによって使徒ポーロに明らかにされ、ポーロが書いた手紙の中で私たちに知らしているものです。9つリストにすることが可能になっております。復習を兼ねてこの9つを今一度リストにしてみましょう。一番最初、生まれ変わりをした者はイエス・キリストを救い主と認め、救われた者は一人一人が祭司となっているという点です。二つ目には、生まれ変わりをした時点で神の霊が宿る、そしてその神の霊はその人から離れない。三つ目には、聖霊の満たしというのがあります。宿っている聖霊が力を出すことによって力あるクリスチャンとしての毎日の生活が送れるようになる。この2番目の聖霊の宿りというのをダイナマイトが与えられたという例えに考えますと、聖霊の満たしというものはダイナマイトに火をつけて爆発をさせて力を外部に向けて表すという例えで分かっていただけると思う。4番目には教会というのがあります。イエス・キリストを救い主と信じ生まれ変わりをしたもの全体を教会と呼んでおります。で、5番目にはキリストの体、これも教会というものの別の呼びだと見ていただいていいと思う。6番目に行きますと、キリストの花嫁というのがあります。イエス・キリストの空中再臨というもの、もう私たちの敬虚というものに伴って天での7年間の生活というものはキリストの花嫁としての生活になります。で、それから先ずっとキリストの花嫁としての生活を続けていくことになります。7番目、御霊の賜物というのがあります。古い契約の時代にも御霊の賜物は働いていたんですけれども、ごく特殊な人に、例えば預言者に、特殊な時にだけ働いておりました。奥義となるものは、奥義と呼ばれている理由は、新しい契約の下では生まれ変わりをした者は誰であっても求めれば御霊の賜物が与えられるようになっているという点です。これが7番目です。8番目には敬虔というのがある。で、9番目には生まれ変わりをした者にキリスト自身が住むというのも奥義になっております。で、先週はこの8番目の敬虔というものについての勉強を始めたところで時間切れになってしまいました。だから今日は敬虔というものについての勉強から入っていきましょう。敬虔というものの定義は、人間の霊が朽ちるはずの肉体を離れることなしに地上から天に引き上げられて天で生活をするようになる、その動きの中で朽ちるはずの肉体は変えられて朽ちないものになる。だからこの世でいう死を味わわないままでもって永遠に生きるものになるというのを敬虔と呼んでおります。テサロニケ第1の手紙の4章を開けていただけますと、テサロニケの第1の手紙の4章の14節から読んでいきますと、敬虔というのがどういうものなのか、ポーロがこういうふうに書いております。4章の14節から読んでいきます。私たちはイエスが死んで復活されたことを信じています。それならば神はまたそのようにイエスに会って眠った人々をイエスと一緒に連れてこられるはずです。私たちは主の御言葉の通りに言いますが、主が再び来られる時まで生き残っている私たちが死んでいる人々に優先するようなことは決してありません。主は号令と御使いの頭の声と神のラッパの響きのうちにご自身天から下って来られます。それからキリストある死者がまず初めによみがえり、次に生き残っている私たちがたちまち彼らと一緒に雲の中に一挙に引き上げられ、空中で主と会うのです。このようにして私たちはいつまでも主と共にいることになります。イエスに会って眠った人々をイエスと一緒に連れてくる。 イエス・キリストを救い主と受け入れ、生まれ変わりをした人たちでもって、もう年齢的に言って死んだ人たちは現在霊のままの姿で天におります。この人たちをイエス様が一緒に連れてくる、つまり霊の姿で天にいる人たちをイエス様が天から連れてくる。そして主は号令と御使いの頭の声と神のラッパの響きのうちにご自身天から下ってくれる。そしてキリストの使者がまず最初によみがえると言っています。何かと言ったら、この天でもって今霊の姿で生活をしている人、肉体をこの地上に残した人は天から来たその霊と肉体が一緒になります。そしてその時点でこの肉体は朽ちない肉体に変えられてしまう。地上で生活をしている時と同じになる。ただ違いは、地上で生活をしていた時の肉体は朽ちる肉体だったんだけれども、こんな新しい肉体、朽ちない肉体となると言っているんです。で、その後で生き残っている私たちが、この地上に肉体だけを残して天から霊として降りてきた連中が肉体を引き上げると同時に、今度は私たちが一緒に雲の中に一挙に引き上げられて、そして空中で主と会う。そしていつまでも主と一緒にいるようになる。その時にこの体が朽ちない体に変えられると言っています。で、これをですね、私たちは敬虚と呼んでおります。聖書には敬虚という言葉は使われておりません。多くの場合に敬虚というものはただ一度だけ起こるものだと考えられている。終末という時代になったら起きるものだと多くの人が思い込んでいます。そしてですね、終末というのはごく近いうちに起きるというようなものがいろんな角度から推測できるものですから、敬虚も近いうちに起こるものだという考えを持ちます。ところが聖書の教えによれば、敬虚というものは少なくとも全部で7回起こると書かれている。だからもしもですよ、もっとも敬虚という言葉は聖書に使われていないものですから、どういう言葉が敬虚を意味しているのかわからなかったらば、敬虚の起こる回数を数えることは難しくなります。だけれども7回起こると言われているうちの3回はもうすでに起こってしまいました。で、こういう反応が出てくるかもしれないわけです。敬虚は奥義だと言ったではないかという。奥義というのは、イエス・キリストが十字架の死からよみがえる時まで誰にも知らされてなかったものだと言ったじゃないか。もしも敬虚がもうすでに3回も起こっちゃっているんだったら、敬虚はみんなが知ってるはずじゃないか。なのになんでそれが奥義と秘められたもの、隠されたものというのかという反応が出てくるかもしれません。敬虚は奥義です。誰にも知らされておりませんでした。それはですね、どうしてかといったら、敬虚というものをこの7回全部をリストにして内容を調べてみると初めて分かります、何が奥義なのか。だから今からリストにしてます。これは先週もちょっと途中まで入ったんですけれども、今一度勉強のし直しをしてみましょう。一番最初に敬虚というものが起こったのはですね、ヘブルの11章の5節で起こっております。ヘブルの11章の5節ではこう教えております。信仰によってエノクは死を見ることのないように移されました。死を見ないで天に行っちゃった。神に移されて見えなくなりました。移される前に彼は神に喜ばれていることを明かされていましたと書いてある。さて、これは何を言ってるのか。創世記の5章を見ていただきましょう。創世記の5章の21節からエノクのことが書かれております。で、創世記の5章の21節でこう書いてある。エノクは65年生きてメトシェラを産んだ。エノクはメトシェラを産んでのうち300年神と共に歩んだ。そして息子娘たちを産んだ。だからこれ365歳になるわけです。エノクの一生は365年であった。エノクは神と共に歩んだ。神が彼を捕らえたので彼はいなくなった。さあ、ここでこの表現を変えて考えてみましょう。ヘブルの11章の5節では、神が移されたと、神に移されたと という言葉が使われています。地上の生活から天の生活に移された。ところが創世記の5章では、神が取られたので彼はいなくなった。エノクの肉体はこの地上でどこにも見ることができなかった。つまりどこに行くのか、天にそのままの姿で肉体ごと行っちゃうから経験になるわけでしょ。二つ目に行きましょう。二つ目のこの列王記第2の2章で二つ目の経験が記されております。列王記第2の2章の一節から読んでいってみましょう。列王記第2の2章の一節から読んでいきます。主がエリアを竜巻に乗せて天に上げられるとき、エリアはエリシャを連れてギルガルから出て行った。天に上げられる、これが経験です。エリアはエリシャに、ここに留まっていなさい、主が私をベテルに使わされたからと言ったが、エリシャは言った、主は生きておられ、あなたの魂も生きておられます、私は決してあなたから離れません。こうして彼らはベテルに下って行った。するとベテルの預言者の友柄がエリシャのところに出てきて彼に言った、今日主があなたの主人をあなたから取り上げられることを知っていますか。エリシャは私も知っているが黙っていてくださいと答えた。それからエリアは彼に、エリシャ、ここに留まっていなさい、主が私をエリコに使わされたからと言った。しかし彼は言った、主は生きておられ、あなたの魂も生きています、私は決してあなたから離れません。こうして彼らはエリコに来た。エリコの預言者の友柄がエリシャに近づいてきて彼に言った、今日主があなたの主人をあなたから取り上げられることを知っていますか。エリシャは私も知っているが黙っていてくださいと答えた。エリアは彼に、ここに留まっていなさい、主が私をヨルダン川へ使わされたからと言った。しかし彼は言った、主は生きておられ、あなたの魂も生きています、私は決してあなたから離れません。こうした二人は進んでいった。預言者の友柄のうち50人が行って遠く離れて立っていた。二人がヨルダン川のほとりに立った時、エリアは自分の街灯を取り、それを丸めて水を打った。すると水は両側に分かれた。それで二人は乾いた土の上を渡った。渡り終わるとエリアはエリシャに言った、私はあなたのために何をしようか、私があなたのところから取り去られる前に求めなさい。するとエリシャは、ではあなたの霊の二つの分け前が私のものになりますようにと言った。エリアは言った、あなたは難しい注文をする、しかしもし私があなたのところから取り去られるとき、あなたが私を見ることができれば、そのことがあなたに叶えられよう、できないならそうはならない。こうして彼らがなお進みながら話していると、なんと一台の火の戦車と火の馬とが現れ、この二人の間を分け隔て、エリアは竜巻に乗って天へ登っていった。エリシャはこれを見て、我が父イスラエルの戦車と騎兵たちと叫んでいたが、彼はもう見えなかった。そこで彼は自分の着物をつかめ、それを二つに引き裂いた。それから彼はエリアの身から落ちた街灯を拾い上げ、引っ返してヨルダン川の岸辺に立った。彼はエリアの身から落ちた街灯を取って水を打ち、エリアの神、主はどこにおられるんですかと言い、彼が再び水を打つと、水が両側に分かれたので、エリシャは渡った。エリコの預言者の友柄は遠くから彼を眺めて、エリアの霊がエリシャの上に留まっていると言い、彼を迎えに行って地に伏して彼に礼をした。彼らはエリシャに言った、しもべたちのところに50人の力ある者がいます、どうか彼らをあなたのご主人を探しに行かさせてください、主の霊が彼を運んでどこかの山か谷に彼を投げられたかもしれません。するとエリシャは、人をやってはいけませんと言った。しかし彼らがしつこく彼に願ったので、ついにエリシャはやりなさいと言った。それで彼らは50人を使わした。彼らは3日間探したが、彼を見つけることはできなかった。彼らはエリシャがエリコにとどまっているところへ帰ってきた。エリシャは彼らに言った、行かないようにとあなた方に言ったではありませんか。まあ、ここでもって分かるように、エリアが竜巻に乗って天に昇りました。どこにもエリアの肉体はこの地上に見当たりません。経験されたからです。3番目の経験は、これはイエス・キリストです。3番目の経験は、実はですね、イエス様が2度天に昇っている。一番最初、ヨハネの福音書20章を見ていただきましょう。まあ、二度登ってるというのも、生まれ 刑期をされるように一度上がってまた降りてきてまたそれから上がったと言い直しをした方がいいと思う。ヨハネの福音書20章の17節を見ていただきましょう。よみがえりの朝、イエス様がマグダラのマリアのところに現れた。ほいでマグダラのマリアがイエス様にすがりついたときに、イエス様が17節こう言いました。イエスは彼女に言われた。私にすがりついていてはいけません。私はまだ父のもとに登っていないからです。私の兄弟たちのところに行って彼らに、私は私の父、またあなた方の父、私の神、またあなた方の神のもとに登ると告げなさい。ところがその後でですね、またその日の夕方になるんですけども、イエス様は地上に降りてきました。それから40日の間、弟子たちの間でイエス様が生きているということを示した。それからまた天に昇っていっております。今度はマルコの16章を見ていただきましょう。マルコの16章の15節から読んでいきましょう。それからイエスは彼らにこう言われた。全世界に出て行き、すべての作られた者に福音を述べ伝えなさい。信じてバプテスマを受ける者は救われます。しかし信じない者は罪に定められます。信じる人々には次のような印が伴います。すなわち私の名によって悪霊を追い出し、新しい言葉を語り、蛇をもつかみ、たとえ毒を飲んでも決して害を受けず、また病人に手を置けば病人は癒されます。主イエスは彼らにこう話されて、後天に上げられて神の右の座につかれた。実はこれと同じことがですね、使徒の働きの書の一章でも実は書かれているわけなんです。使徒の働きの書の一章に移ると3節からこういうことが記録されております。イエスは苦しみを受けた後、40日の間彼らに現れて神の国のことを語り、数多くの確かな証拠を持ってご自分が生きていることを人たちに示された。彼らと一緒にいるとき、イエスは彼らにこう命じられた。エルサレムを離れないで、私から聞いた父の約束を待ちなさい。ヨハネは水でバプテスマを授けたが、もう間もなくあなた方は聖霊のバプテスマを受けるからです。そこで彼らは一緒に集まったとき、イエスにこう尋ねた。主よ、今こそイスラエルのために国を再興してくださるのですか。イエスは言われた。いつとかどんな時とかいうことはあなた方は知らなくてもよいのです。それは父がご自分の権威を持ってお定めになっています。しかし聖霊があなた方の上に臨まれる時、あなた方は力を受けます。こうしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土および地の果てにまで私の証人となります。こう言ってからイエスは彼らが見ている間に挙げられ、雲に包まれて見えなくなられた。イエスが登って行かれるとき、弟子たちは天を見つめていた。すると見よ、白い衣を着た人が二人、彼らのそばに立っていた。そしてこう言った。ガリラヤの人たち、なぜ天を見上げて立っているのですか。あなた方を離れて天に上げられたこのイエスは、天に登って行かれるのをあなた方が見たときと同じようなありさまで、またおいでになります。つまり三度目イエス様が刑期されたのは、記録によると二度言ってるんですけども、三度目の刑期はイエス様でした。4番目は誰の刑期か、今一度テサロニケ第1の4章を見ていただきましょう。4番目がですね、テサロニケ第1の手紙4章の16節17節で書いてあるのがそれに当たります。主は号令と御使いの頭の声と神のラッパの響きのうちにご自身天から下ってこられます。それからキリストの死者がまず初めによみがえり、次に生き残っている私たちがたちまち彼らと一緒に雲の中に一挙に引き上げられ、空中で主と会うのです。このようにして私たちはいつまでも主と共にいることになります。つまり4番目の契機は、もうこれ私たちと書いていきましょう。現在イエス・キリストを救い主と受け入れ、生まれ変わる人たちでこの地球に、地上に生活している人たちです。でこの時はイエス様の空中再臨に伴う契機です。イエス様が地面まで降りてこない、途中まで降りてくる、天から途中まで降りてくる。それで我々がそこまで一緒に引き上げられる。 この空中祭礼の時に起こる景気は4番目の景気です。さあ、それだけで終わるか。5番目に行きましょう。まだあるんです。黙示録の7章を見ていただきますと、黙示録の7章では、まあ、そのものだけを読んでみましょう。7章の9節だけを見ていただきます。その後私は見た、ヨハネがポトマスでもって幻を見せられた。あらゆる国民、部族、民族、国交のうちから誰にも数えきれぬほどの大勢の群衆が白い衣を着、白の枝を手に持って御座と子羊の前に立っていた。彼らは大声で叫んでいった。救いは御座にある、私たちの神にあり、子羊にある。もっと先行きます。御使いたちは皆御座と長老たちと四つの生き物との周りに立っていたが、彼らも御座の前にひれ伏し神を拝していった。アーメン。賛美と栄光と知恵と感謝と誉れと力と勢いが永遠に私たちの神にあるように。アーメン。長老の一人が私に話しかけて、白い衣を着ているこの人たち一体誰ですか、どこから来たのですかと言った。そこで私は、主よ、あなたこそご存知ですと言った。すると彼は私にこう言った。彼らは大きな患難から抜け出てきた者たちで、その衣を子羊の血で洗って白くしたのです。14万4千人のイスラエルの連中が、子孫たちが伝道いたします。福音を述べ伝えます。それでもって救われた連中が神の御座にの前に立つ。これは大勢の群衆と言われております。大勢の群衆という以外にないんですけど、これ何か、観難期の途中でもって10万4千人の伝道によって生まれ変わりをした連中が敬虚されます。これでおしまいか。まだあります。6番目に行きましょう。黙示録の14章を見ていただきましょう。黙示録の14章の一節からこういう出来事が書かれています。また私は見た、見よ、子羊がシオンの山の上に立った時、立っていた。また子羊と共に14万4千人の人たちがいて、その額には子羊の名と子羊の父の名とが記してあった。私は天からの声を聞いた、大水の音のようで、また激しい雷鳴のようであった。また私の聞いたその声は、たてごとを弾く人々がたてごとをかけ鳴らしている音のようでもあった。彼らは御座の前と四つの生き物および長老たちの前とで新しい歌を歌った。しかし地上からあがなわれた14万4千人の他には誰もこの歌を学ぶことができなかった。彼らは女によって汚されたことのない人々である。彼らは童貞なのである。彼らは子羊が行くところにはどこにでもついていく。彼らは神および子羊に捧げられている初歩として人々の中からあがなわれたのである。彼らの口には偽りはなかった。彼らは傷のないものである。14万4千人の、これはイスラエルの12部族の連中、一部族から1万2千人ずつ選ばれたものが伝道いたします。これが地上からあがなわれた。だからこの連中が敬虚いたします。最後7番目に行きましょう。多分これが最後だろうと、聖書ではこれ最後のように書いてあるから最後だろうと思うんですけども、黙示録の11章に行きますと、この順序をごまかされないでくださいよ。黙示録11章のが実は後から起こるんです。これの3節から、黙示録の11章の3節から読んでいってみましょう。これが7番目に起こる経句です。それから私が
私の二人の証人に許すと、彼らは荒布を着て1260日の間予言する。彼らは全地の主の御前の2本のオリーブの木、また2つの燭台である。彼らに害を加えようとする者があれば、火が彼らの口から出て敵を滅ぼし尽くす。彼らに害を加えようとする者があれば、必ずこのように殺される。この人たちは予言している期間は雨が降らないように天を閉じる力を持っており、また水を地に変え、その上思うままに何度でもあらゆる災害をもって地を打つ力を持っている。そして彼らが証を終えると、底知れぬところから登ってくる獣が彼らと戦って勝ち、彼らを殺す。彼らの死体が霊的な理解ではソドムやエジプトと呼ばれる大きな都の大通りにさらされる。彼らの死もその都で十字架につけられたのである。諸々の民族、部族、国王、国民に属する人々が3日半の間彼らの死体を眺めていて、その死体を墓に納めることも許さない。また地に住む人々は彼らのことで喜び祝って互いに贈り物を贈り合う。それはこの二人の預言者が地に住む人々を苦しめたからである。しかし3日半の後、神から出た命の息が彼らに入り、彼らが足で立ち上がったので、それを見た人々は非常な恐怖に襲われた。その時二人は天から大きな声がして、ここに登れというのを聞いた。ほいて彼らは雲に登って天に登った。彼らの敵はそれを見た。二人の証人です。実はこれがですね、観覧時代の終わりに、終わりの方でもってほとんど終わりの時にですね起きます。1260日間、これは3年6ヶ月です。予言をいたします。警告を与えます。そして雲に乗って天に登っちゃった。肉体も一緒に天に登りました。これがいつなのか、実はですね11章の14節を見ていただけると、ここにするか分かります。第二の災いは過ぎ去った、見よ第三の災いがすぐ来る。でこの第三の災いというのは観覧期の非常に終わりの終わりの時です。だからこの時にその二人の証人が提供されると言ってます。さあそこで先ほどの質問に戻りましょう。反応が出ました。何が奥義なのか、隠されてるのか、ちゃんとこれだけのものもすでにもう起こっちゃってみんな知ってるじゃないかという質問が出るかもしれません。だから経験というのは奥義でないと言わなきゃいけないんじゃないかという反応が出てくると思う。1番から3番これ奥義ではありません。みんなが知っております。じゃあ何が奥義なのか、4番から7番までが奥義なんです。まず第一番目に、イエス様の空中再臨そのものが奥義です。イエス様はこの途中まで雲に乗って途中まで来て、天からその今まで死んだ人の霊と一緒に降りてきて、その途中で止まった時に私たちがその地上から引き上げられる。これは聖書のどこにも書いてない。ポーロが初めて明らかにしております。だからイエス様の空中再臨自身がすでにこれは奥義なんです。でその空中再臨に伴ってイエスを救い主と受け入れ、生まれ変わりをしている者全員が同時に空中に上げられる。そして天に行く。これが奥義です。今までは一人ずつしかやってなかった。これ全員がイエス様を主として生まれ変わりした者全員がいっぺんに天に上がる。そして5番目6番目7番目の経験も同じように奥義です。さあここでですねちょっと余談に入りましょう。まずこの今ですねちょっと余談横道に入りたいんですけど、横道に入ったところからまたすぐに本流に戻ってきます。皆さんに考えていただきたいのはですね、この3番目と4番目との契機をまず考えていきましょう。契機というのは何なのか、まず第一番目に朽ちる肉体が朽ちないものに変わるわけでしょ。 つまり死ぬべき肉体が今度は死なないものに変わる、永遠に死なない肉体に変わってしまう。さあその時ですよ、じゃあ私たちの肉体はどういうふうになるのか、言いたいのはですね、この地上で目くらだったものは朽ちない体に変わられた時にまだ目くらでいるかいないか、この地上にいた時びっこだったものは天に行って軽挙された時点でもってまだびっこでいるかいないか、この地上でつんぼだったものは天に行っても軽挙されて天に行ってもまだつんぼでいるか、じゃないわけでしょ。肉体が変えられるわけです。ところがですよ、もしもこの4番目の軽挙で、私たちの軽挙でもって朽ちる肉体が朽ちない肉体に変わってびっこが治る、目くらな目が開く、つんぼが増えるようになるというのだとしたらば、病気が全部治って天国に行ってるんだとしたらば、3番目はどうなるか。イエス様の肉体ももちろん朽ちる肉体から朽ちない肉体に変わったわけでしょ。朽ちる肉体だから死ねたわけですよ、十字架で。これは死なない肉体に変わりました。さあその時にイエス様の肉体ただ死なないものになったという、他に変わったところがあるか。ヨハネの福音書20章を開けていただきましょう。ヨハネの福音書20章の24節から見ていただきましょう。イエス様がよみがえりの日の夕方に弟子たちのところに現れました。そしてこの手と脇腹を彼に示した。そして弟子たちが喜んだ。だけれどもデドモというのがいなかった。で24節、十二弟子の一人でデドモと呼ばれるトマスはイエスが来られた時に彼と一緒にはいなかった。それで他の弟子たちが彼に、私は主を見たと言った。しかしトマスは彼らに、私はこの手に釘の跡を見、その指を釘のところに差し入れ、またその手をその脇に差し入れてみなければ決して信じませんと言った。8日後にイエス様が生まれ変わりをよみがえりをしてから8日後に弟子たちがまた室内におり、トマスも彼と一緒にいた。戸が閉められて閉じられていたが、イエスが来て彼らの中に立って、平安があなた方にあるようにと言われた。それからトマスに言われた、あなたの指をここにつけて私の手を見なさい、釘の跡を見なさい、手を伸ばして私の脇に差し入れなさい、槍の跡を探しなさい、信じないものにならないで信じるものになりなさいと言ってる。さあそうなるとですよ、イエス様の肉体も朽ちる肉体から朽ちない肉体になりました、変わりました、軽挙で変わった。だけれどもイエス様の手の釘の跡は変わっていない、脇腹に刺された槍の跡は残ったままでいる。だったら我々の肉体はどうなのか、軽挙された時に変わるのか変わらないのか。もしもこの4番目の私たちの軽挙でもって私たちの肉体が変わるのならば、でこの世で目くらだったものが目が見えるようになった、びっくを癒せるのだったらば、どうしてイエス様は手の釘の跡が未だに残っているのか、軽挙されて8日経ったのまだ残っているのか、脇腹に槍の跡が何であるのか。こういう質問が出てくるわけでしょ。私たちの先に考えましょう。ヨハネの9章開けていきましょう。ヨハネの福音書の9章開けていただきます。1節から読んでいきましょう。
またイエスは道の途中で生まれつきの盲人を見られた。弟子たちは彼についてイエスに質問していった。先生、彼が盲目に生まれついたのは誰が罪を犯したからですか？この人ですか？その両親ですか？イエスは答えられた。この人が罪を犯したのでもなく、両親でもありません。神の技がこの人に現れるためです。私たちはこれを、私を使わした方の技を昼の間に行わなければなりません。誰も働くことのできない夜が来ます。私は世にいる間、私が世の光です。イエスはこう言ってから地面に椿をして、その椿で泥を作られた。そしてその泥を盲人の目に塗って言われた。行って、シュラムの池で洗いなさい。そこで彼は行って洗った。すると見えるようになって帰って行った。近所の人々や、近所前に彼が乞食をしていたのを見ていた人たちが言った。これは座って物乞いしていた人ではないか。他の人はそれはその人だと言い、また他の人はそうではない、ただその人に似ているだけだと言った。当人が私がその人ですと言ったと記録が入っている。神の技が現れるためにイエスがこの世に来てるんですよ。サタンの仕業を打ち壊すためにイエスキリストがこの世に来たんですよ。イエスの道を開いたんですよ。だから当然軽挙されたらば、この地上での肉体は全部健全な肉体に変わってるわけでしょ。ならなんでイエス様の肉体は変わらないのか。なんで釘の跡が残っているのか、槍の跡がまだ残っているのか。だからなんでトマスに触ってみろと言えたのか。こういう質問がですね、この軽挙というものに伴って出てくる質問なんです。ここから先ですね、実はこの聖書には書いてあります。答え書いてない。だから私の個人の意見、個人の解釈として聞いていただきましょう。取り入れるか取り入れないか皆さんご自分が判断していただけたらいい。考えていただきましょう。まずイエス様の差し置いてですね、これ後戻ってくることにして、4番目のこの軽挙、私たちの方だけ先に行きましょう。この地上で誰かが目くらだとしたらば、この目くらはこれ誰が目くらにしているのか、誰によって目くらにされているのか。イエス様がこのヨハネの9章で言ってますでしょ。この人が罪を犯したのでもない、この人の罪が原因で目くらになったのではない、両親でもありません、両親が罪を犯したからこの青年が目くらになったのではない。じゃあ誰か。サタンでしょ。サタンの仕業によって目くらになったんです。ヨハネの5章に行きますと、ヨハネの5章では14節でもって38年病気だった男が癒された時にイエス様が何と言ったか、14節でもって、見なさい、あなたは良くなった、もう罪を犯してはなりません、そうでないともっと悪いことがあなたの身に起こるからと言って、この罪というのはこれはサタンの支配に入るという意味です。二度とサタンの束縛、サタンの支配に入るようなことがあってはいけませんと忠告を与えている。イエス・キリストがこの世に来た理由は何なのか、サタンの仕業を打ち壊すためでしょ。そして神の技が現れるようにするためでしょ。ということになると、この地上にいた時にどんなものであろうと、サタンが持ってくるものを全部はなくなるはずなんです。もしもこの世にいるうちに解消されないものだったらば、軽挙されて天国に行った時点で、もっと厳密に言ったら、そのあなたの口内に来てに変えられた時点で、天の父が人間を作った時の状態に戻るはずなんです。これは分かると思う。だったらば今度はイエス様に行きましょう。3番目に行きましょう。じゃあなんでイエス様の手の釘の跡と脇腹の槍の跡とはなくならないのか。 なんでイエス様の手の釘の跡と脇腹に突き刺された槍の跡とは敬虔をした跡でも変わっていないのか。まずこういう質問を出しましょう。イエス・キリストの手の釘跡はサタンによって計画をされ、サタンによってつけられたものなのか。イエスの脇腹の槍の跡はサタンによって計画をされて、サタンによってつけられたものか。もしもサタンに計画をされてサタンによって作られたものだったらば、私と同じように敬虔された時点でなくなるはずなんですよ。マタイの20章に行っていきましょう。マタイの20章の17節から読んでいってみましょう。イエス様が何と言ったか。さてイエスはエルサレムに登ろうとしておられたが、十二弟子だけを呼んで導き彼らに話された。さあこれから私たちはエルサレムに向かっていきます。人の子は、つまりイエス様自身は、祭司長立法学者たちに引き渡されるのです。彼らは人の子を死刑に定めます。そしてあざけり、鞭打ち、十字架につけるため異邦人に引き渡します。十字架につけるというのは、手に釘で打たれることです。足を釘で打たれます。そして十字架を立てられる。イエス様自身はそれを予測していました。ヨハネの12章ではイエス様自身が何と言ったか、とびとび引用します。ヨハネの12章ではまず最初27節を見ていただきますと、イエス様がこう言いました。今私の心は騒いでいる。何と言おうか、父よ、この時から私をお救いくださいと言おうか。いや、このためにこそ私はこの時に至ったのです。この33節いきましょう。イエスはご自分がどのような死に方で死ぬかを示してこのことを言われたのである。人類の罪の支払いをするためにはどうしても通らなければいけないところだとイエス様自身が知って覚悟していたんですよ。さあそうすると、じゃあこのイエス様のその傷はサタンの仕業か、それとも別か。コリント第2の手紙の5章の21節を見ていただきましょう。神は罪を知らない方を私たちの代わりに罪とされました。神様がイエス・キリストを身代わりにして罪と定めた。天の父が人類に神様の大きな愛を示すために、そして救いの道を開くという大きな愛を示すために、一人子イエスを十字架につけた。そして釘にぶつけさせた。イエス・キリスト自身は人類に大きな愛を示すために自分の命を捨て待ってまでして、手に釘を打たれ十字架にかけられて苦しみを通ってまでして、でも人類と神様との間を義の関係に戻すために生きねえとなるという愛を示すために十字架についた。そして手に釘を打たれ、脇腹を槍で刺されているんです。とするとイエスの手の傷は、脇腹の槍の跡は、何を表しているのか。サタンが持ってきたもんじゃないでしょ。神様が愛を示すために出しているものでしょ。だから敬虔で結構ないんですよ。サタンが持ってきたものは敬虔で全部消えます。天国に病気ありません、目くらもありません、びっくもない。イエス様自身が今でもまだ手に傷跡があるのはどういう理由か。
神様の愛の印だからです。証明しましょうか。ゼカリアの13章を開けていきましょう。ゼカリアの13章の、まあ開けられなかったら聞いといていただきましょう。1節から読んでいきます。ゼカリアの13章の1節から読んでいきます。まあ、皆さん自身どこか分からないかもしれない、ページ数申し上げましょう。旧約聖書の1431ページです。その日ダビデの家とエルサレムの住民のために罪と汚れを清める一つの泉が開かれる。これイエス様のことでしょ。その日万軍の主の見つけ、私は偶像の名をこの国から立ち滅ぼす。その名はもう覚えられない。私はまたその預言者たちと汚れの霊をこの国から除く。なお預言するものがあれば彼を産んだ父と母とが彼に向かってこう言うであろう。あなたは生きていてはならない、主の名を使って嘘をつけたからと。彼を産んだ父と母が彼の預言している時に彼を刺し殺そう。その日その預言者たちは皆預言する者に見るその幻で恥を見よう。彼らはもう人を欺くための毛衣を着なくなる。また彼は、私は預言者ではない、私は土地を耕す者だ、若い時から土地を持っているという。その次です。誰かが彼に、つまりこの一つの泉に、あなたの両腕の間にあるこの打ち傷は何かと聞くなら、彼は、その一つの泉は私の愛人のうちで打たれた傷ですと言おうと言ってる。神様の愛を示すためのものなんです。だからこの傷跡は消す必要がないんです。サタンが持ってきたものは全部無効になります、消えます。だから我々の肉体は全部健全なものに変わる。もしこの地上で変えることができなかったら、軽挙された時点で完全に変わる。イエス様の傷跡はいつまでも残るんです。愛の印ですから。もう一つですね、軽挙というものに関していろんな質問疑問があるも出てくるものですから、これもこれについての答えもいきましょう。今日勉強している奥義というものと内容的には直接関係はないんですけれども、この4番目の軽挙というものについて、多くのクリスチャンが確かでないものを持っているものだから、確かなものを持っていないものですから、この答えを見つけたいと思うんです。それは何が確かでないかといったらですね、この軽挙はいつ起こるのかという質問なんです。いつというのはですね、西暦何年という意味じゃないんですよ。これ誰だってはっきりした数字は分かりません。天の父しか知ってないというんだから。ただごく近い将来だと予言されているいろんな出来事はですね、前兆からも判断できる。だけど何年に起こるのか、これは誰にも分かっていないはずなんです。天の父だけしか知っていないんです。だからこの数字で惑わされちゃいけませんよ。何年に起こるの、聖書の言ってないことを勝手に言ってるだけです。偽予言者の言ってると同じになります。質問となるのは、観難期というその期間のいつ起こるのかという質問なんです。聖書学者や牧師や宣教師の間でもって3つの説があります。この4番目の軽挙は一体いつ起こるのか、私たちはいつ軽挙されるのかというのでもって3つの説がある。一つはですね、その観難時代と呼ばれているものの観難期と言った方がいいと思うんですけども、7年間あるんですが、始まりで起こるという説と、もう一つはこの観難期の真ん中で起こるという説と、もう一つはこの観難期の終わりに軽挙されるという3つの説があるんです。観難期というのはですね、合計7年間あるということはですね、これはダニエルの書なんかでもってちょっともう証明されてるんですけども、この7年間がですね、最初の3年半は割合に世界が平和になる、残りの 3年半が非常に苦しい生活になります。だけどこの両方を合わせてこれ観難期と呼んでる。さあこの観難期といっていつ起こるのか。で人によると観難期の始まりだという人がある。人によるとこの3年半のこの平和が終わった時に、でこの苦しみに入る前に軽挙されるんだという人がある。で人によると、いやクリスチャンもこの苦しみを全部通る、で最後まで耐え忍ぶ者が救われると言ってイエス様の再来と混同しちゃってるのがいる。さあ一体いつ起こるのか。まあ週末とかですね、この観難期がどういうものなのか説明するだけの時間がないんですけれども、観難期というのは何なのかといったら、反キリスト者がエルサレムに現れるということによって観難期に入るというのは皆様ご存知だろうと思う。あるいはこういうふうに考えていただきましょう。だからまず観難期がどういう理由で何のために設けられているのかというのを先に調べてみたいと思う。ペテロ第2の手紙の3章によりますと、こういう理由で起こるんだと説明がしてあります。ペテロ第2の3章の3節から見てみましょう。ペテロ第2の手紙の3章の3節から読んでみましょう。まず第一に次のことを知っておきなさい。終わりの日に、これは週末ですよ、あざける者どもがやってきてあざきり、自分たちの欲望に従った生活をし、次のように言うでしょう。キリストの来臨の約束はどこにあるのか。先祖たちが眠った時からこの方、何事も創造の初めからのままではないか。こう言い張る彼らは次のことを見落としています。すなわち天は古い昔からあり、地は神の言葉によって水から出て水によってなったのであって、当時の世界はその水により洪水に覆われて滅びました。しかし今の天と地は同じ御言葉によって火に焼かれるために取っておかれ、不敬虔な者どもの裁きと滅びとの日まで保たれているのです。しかし愛する人たち、あなた方はこの一言を見落としてはいけません。すなわち死の御前では一日は千年のようであり、千年は一日のようです。死はある人たちが遅いと思っているように、その約束のことを遅らせておられるのではありません。かえってあなた方に対して忍耐深くあられるのであって、一人でも滅びることを望まず、すべての人が悔い改めに進むことを望んでおられるのです。しかし死の日は盗人のようにやってきます。その日には天は大きな響きを垂れて消え失せ、天の晩鐘は焼けて崩れ去り、地と地のいろいろな技は焼き尽くされます。まあ、神様の指示に従わない真理を無視している人たちの裁きだという、これが観難時代の問題です。それだけじゃない、エペソの5章に行きますと、エペソの5章ではただ単に神様の裁きだとだけ言っておりません。エペソの5章の5節からこういうふうにまで書いてあります。あなた方がよく見て知っている通り、不貧困の者や汚れた者や貪る者、これは偶像礼拝者です。こういう人は誰もキリストと神との御国を相続することができません。虚しい言葉に騙されてはいけません。こういう行いの上に神の怒りは不従順の子らに下るのです。ですから彼らの仲間になってはいけません。ロマ書の2章に行ってみましょう。ロマ書の2章の6節から読んでみましょう。ロマ書の2章の6節から読んでいくと、神は一人一人にその人の行いに従って報いをお与えになります。忍耐をもって善を行い、栄光と誉れと不滅のものとを求める者には永遠の命を与え、党派心を持ち真理に従わないで不義に従う者には怒りと憤りを下されるのです。観難と苦悩とはユダヤ人をはじめギリシャ人にも悪を行うすべての者の上に下り、栄光と誉れと平和はユダヤ人をはじめギリシャ人にも善を行うすべての者の上にあります。神にはエコ兵器などはないからです。つまり神様の怒りの現れが観難時代での動きだと言っている。さあそうなってくるとですよ、じゃあ景気はこの4番目の景気ですよ。普通我々は景気景気と言うけど、この4番目の景気です。この4番目の景気は一体いつ起こると予測することができるのか。まず最初、神様の
観覧時代というのは神様の裁きだと言った、神様の怒りだと言いました。
じゃあいつ、じゃあこの景気が起こると予測することができるのか。テサロニケ第1の手紙の一章を見ていただきますと、テサロニケ第1の手紙の一章の十節を見ていただけるとこう書いてあります。また神が死者の中から蘇らせなさった御子、すなわちやがて来る御怒りを私たちから救い出してくださるイエスが天から来られるのを待ち望むようになったか、これらのことは他の人々が言い広めているのです。やがて来る御怒りから私たちを救い出してくれるのがイエス・キリストだと言ってる。同じテサロニケ第1の5章に行きますと、5章の9節では、神は私たちが御怒りに遭うようにお定めになったのではなく、主イエス・キリストにあって救いを得るようにお定めになったからです。これは天国に行けるという救いじゃないんですよ。苦しみから逃れることができる、苦しみに遭わないというんですよ。神様が裁きとして怒りとして表すものに我々を合わないんだと言ってる。テサロニケ第2の手紙に行きましょう。それの2章を見ていただきましょう。2章の1節から読んでみましょう。テサロニケ第2の手紙の2章の1節から読んでいきます。さて兄弟たちよ、私たちの主イエス・キリストが再び来られることと、私たちが主の名字に集められることに関してあなた方にお願いすることがあります。霊によってでも、あるいは言葉によってでも、あるいは私たちから出たかのような手紙によってでも、死の日がすぐに来るかのように言われているのを聞いてすぐに落ち着きを失ったり心を騒がせたりしてはしないでください。誰にもどのようにも騙されないようにしなさい。なぜならまず廃墟が起こり、不幸の人すなわち滅びの子が現れなければ、これは反キリストです、死の日は来ないからです。彼はすべての神と呼ばれるもの、また礼拝されるものに反抗し、その上に自分を高く上げ、神の宮の中に座を設け、自分こそ神であると宣言します。私がまだあなた方のところにいたとき、これらのことよく話しておいたのを思い出しませんか。あなた方が知っている通り、彼がその定められた時に現れるようにと今引き止めているものがあるのです。不法の秘密はすでに働いています。これは奥義のこと、不法の秘密と訳してるんですよ。しかし今は引き止めるものがあって、自分が取り除かれる時まで引き止めているのです。その時になると不法の人が現れますが、主は御口と息を持って彼らを殺し、雷輪の輝きを持って滅ぼしてしまわれます。不法の人の到来はサタンの働きによるのであって、あらゆる偽りの力、印、不思議がそれに伴う。さあここで待ってらっしゃる、7節いきましょう。不法の秘密はすでに働いている。だけどこの不法の人の現れを今引き止めているものが働いている。あるいは力と言ってもいいです。つまり反キリスト者がサタンの手先となって、反キリスト者が現れてくることがないようにしているものがいる。それがどかされると、反キリスト者が力を出してくる。こういった観覧期に入ると言っています。この不法の働きをする者、反キリスト者、サタンの第一の子分になった働きをするやつ。だからこれサタンの手先でしょ。サタンの活動と同じでしょ。となるとこの反キリスト者が力を出すことができないようにしているそのものというのは誰か。現在 サタンの活動を縛っているのは誰か。イエス・キリストが天の父から受けた権威というもの、天においても地においても一切の権威を持っているイエス・キリストは誰にその権威を渡してサタンを足の下に敷くようにしているのか。その力が毒と反キリスト者がサタンによって任命された者が活動を始めるようになると言ってるんですよ。誰が止めてるのか分かるでしょ。神の義とされサタンに圧倒的勝利者となっている神の子供たちです。それがこの世からいなくなった時に反キリスト者が活動を始めるんですって観覧期に入るんです。だから観覧期の一体いつ奇跡が起こるのか俺で分かったと思う。クリスチャンの中にですね、観覧期を通るんじゃないだろうか、どんな苦しみを通らなきゃいけないんだろうかと恐れを持っている人がいる。黙示録を読んだら、黙示録にはものすごくその苦しいことが書いてある。こんなところ私たちは通るのかと心配する。黙示録は何のために記されているのか、黙示録の一章の三節を見ていただきましょう。黙示録の一章の三節でこう書いてあります。この予言の言葉を朗読する者とそれを聞いてそこに書かれていることを心に留める人々は幸いである。恐れを持つじゃない、ああ嬉しいことだ。なんでか、こういうところ通らなくて済むからですよ。だから景気はいつ起こるのか分かるでしょ。まだありますよ。先ほど並べた奥義の6番目は言って何でしたか。我々はキリストの花嫁でしょ。花婿のお父ちゃんが裁きと怒りとでもって観覧期を持ってくるんですよ。その自分の息子の嫁さんもその苦しい中通すか、どこのバカの親がそんなことするか、息子が守んないか、親父が息子の嫁さんを苦しいとか通すったら、息子が、いや待ってくれと、私の嫁さんはそんな何でいじめんだと親に文句言わないか。それだけじゃない。奥義の2番目になったか、神の霊が私たちに宿るんでしょ。神様が神の霊の宿っている肉体を苦しめたらどうなるか、自分が自分を苦しめることになるんですよ。神様そんなバカが。それだけじゃない。まだ9番目の奥義説明してないけども、生まれ変わってもなんかキリスト自身が住むんですよ。こういうことを考えてるも答えわかるでしょ。観覧期の始まりじゃない、我々が敬虚されてから観覧期に入るんですよ。それまで反キリストは活動ができないんです。我々が縛ってるんですから。この地上に存在している限り反キリストは動けないんですよ。科目指を持ち上げることはできないんです。もしもクリスチャンがこの聖書の通りまともな動きをしていれば、これがですね、聖書には書いてない奥義から引き出した私の推理です。私が信じているものです。もしも、いやお前の言い方間違って結構です、どうぞこの地上にいて苦しんでください、私は天国にいて下でこう苦しんでるの見てますから。こういう観点からですね、このただ単に奥義一つを理解するだけでもっていつ我々が観覧期に入るのか、これまで分かってくるんですよ。聖霊が我々の中に宿っている、我々はキリストの花嫁だ。イエス様がキリストがこの中に宿ってる。それでもってなおその苦しみに通るか。神様自身がテサロニケでもって苦しみに合わない、怒りに合わないようにイエス様が救ってくれてると言ってるな。なんでこういう間違いをさせるんだ。サタンからの惑わしに乗っかっちゃったよ連中が聖書を勉強もしないでほんでもって勝手なこと言ってすでにクリスチャンを惑わそうとしてるのが多いからなんです。惑わさちゃいけません。ちゃんとみんな答えが書いてある。まあ、来週はですね、奥義この9番目、生まれ変わりをした者にはキリストが住むという点に進みましょう。